それでは早速ですが、第2四半期の決算の状況につきまして、ご説明をさせていただきたいと存じます。まず、決算の、概要を一言で申し上げますと、上期の実績といたしましては、対前年同期に対しまして、増収増益と、堅調に、推移をすることができました。売上高につきましては、特に主力の楽器事業がですね、非常に好調に推移をしたということでありまして、同時に楽器での収益率も改善されですね、営業利益も285億ということになりました。通年におきましてはですね、下期のいろいろ不透明な状況等々も鑑みてですね、当初の計画をそのまま据え置きと。させていただいております。それでは、内容につきまして、詳細を見てまいりたいと存じます。先ほど簡単に申し上げました、売上高利益のところですが、ご覧のような数字になっております。売上高が、対前年で、2.3% の増、営業利益につきましては、19% の、増益と、いうことでございます。当期利益につきましても、11% の増というところで着地をいたしました。為替レートにつきましてはここでご覧にいただいている通りでございますけれども、ドルがですね、1円の円高、逆にユーロのところが4円の円安ということでございます。利益につきましては、もう少し開きがあるということでございます。それではその内容ですけれども、これ前期との比較でですね、表現をさせていただいております。まず前期のところが239億というところからスタートをいたしまして、海外生産の労務費、これは計画しておりましたけれども、ここで悪化、それから販管費もですね、売上増、それから戦略的な費用を使うというところで16億円のですね、減益効果ということですけれども、反対に、増収による、増益、それからモデルミックス、価格の適正化等々での効果が48億あったということ、それに、為替の影響がですね、17億ほどあったということで、合計で285億の、利益ということになっております。これを各セグメント別にですね、記載をさせていただいているのが、この表でございます。楽器事業、特に好調に推移をいたしました。前期比でもですね、大きく、プラス、特に営業利益がですね、大幅に改善をしております。これは2つの要素がございまして、前期がですね、上期のところ、スタートちょっとつまずいた部分等々、それから一時的な費用がありまして、楽器の収益率の伸びが鈍化したんですけど、それを取り返すといった形でですね、今期は上半期ということになりますけれども、15.5% の営業利益率になりました。それから音響機器でございますが、反対にですね、ちょっと苦戦をしたということでございます。この音響機器事業の中に大きな3つのカテゴリーがございます。AV、それからプロオーディオ、それから ICT といった部分ですけれども、この中で特に AV がですね、多少苦戦したということでございます。その影響もありましてですね、売上高がマイナス、それから営業利益につきましても若干のマイナスということでございます。ただしここ、第一四半期でもご説明を申し上げましたけれども、楽器事業と音響機器事業でですね、セグメント間の数字の入り組みがございまして、その要素を除きますと、ほぼほぼ横ばいということにはなります。ただ、為替影響もございましたので、その分だけはマイナスというふうにご理解をいただければというふうに思います。から、その他の事業につきましても、堅調に推移をしたということでございます。で、通期の予想になります。先ほど申し上げましたように、通期に関しましては、前回からのですね、想定そのまま継続させていただくということでございます。ただし、この売上高、営業利益すべて変更しておりませんが、 一部この売上高取益につきまして、そのセグメント間のですね、プラスマイナスが一部生じております。これは後ほど、ご報告をさせていただきます。まず全体でのですね、営業利益の増減要因、これはまず前期、前期とのですね、比較になります。488億で前期は着地をいたしましたが、それに対して労務費の増、それから販管費の増等々あります。それから為替影響につきましては、下期をですね、ドル105円、ユーロ125円で想定をしておりますので、その想定でいきますと為替影響も多少マイナス方向に振れるということでございます。それに対し、増益効果といたしましては、増産、増収、それからモデルミックス、まあ、価格の適正化等々ですね、こういった効果で、108億円、それからコストダウン、若干、計画を下回っております。計画ではですね、もう少し、いくということで考えておりましたが、その分、当初の計画よりも、販管費のところをですね、削って、全体としては、同じ額の利益を確保するというようなことでございます。その部分がこの下の欄ですね、前回との、差異というところで、550億に対して、この絶対額は変わっておりませんけれども、中身は多少、入りくりがあるということでございます。一番、大きいのがですね、コストダウンのところでございます。前期からですね、調達コストの、改善というのがちょっと足止まりしているということでございますが、今期はですね、またそれを、もう一回取り戻すということでスタートしたんですけれども、電子部品を中心といたしまして、ここがなかなか下がってきていない、むしろまだ、上昇が続いているというところで、他のコストダウンをですね、では吸収しきれないという状態であります。でここの部分がですね、本来コストダウンを、15、6ほど、見ておったんですが、逆に、コストが上がっているという状況でございます。でそれに対してですね、まあ、大きなところでは販管費をですね、まあ、多少、当初よりも絞り込むということ、それからまあ為替の影響がプラスに出ましたので、この2つで相殺されてですね、550で、まあ当初の計画を維持するといった内容になっております。ただし為替も全然変えておりませんので、まあ、直近の為替ということであればですね、まあ、その辺の部分というのはまた影響があるというふうには考えております。これをセグメント別にですね、分解したのがこの表になります。やはり楽器事業が非常に好調に推移をしていると、ここはそのままそれを見ていくということでですね、こういった出来上がり、これ実は、営業利益はプラス10億、前回の予想に対してですね、加えております。一方で、音響機器でありますが、まあ、紙機のですね、いろいろな部分、特にオーディオ機器の中でもですね、レシーバーと呼ばれる非常に、トラディショナルな、機器がございますが、ここの部分の、マイナスは多分カバーできないだろうということで、若干マイナスにしております。そこの、入りくりがあるということでございます。結果といたしまして、楽器事業は 14.5% の営業利益率が確保できるであろうというふうに想定をしておりますが、一方で音響機器につきましては 8.9%、ということになろうかということでございます。でその他の事業につきましては 9% というところで、前期からですね、大幅に向上してきた利益率を維持できるというふうに見込んでおります。でこの数字は中期計画でですね、我々が目標にしておりましたトータルでの、12% の利益、営業利益率水準というものは、満たしておりますが、各セグメントでいきますと、楽器事業ですね、ここについてはほぼほぼ、我々の想定通りに着地をするところ、一方で音響機器は 9% と言っておりましたので、若干そこに足りない部分がありますが、まあ、セグメントの中のですね、多少の商品の、まあ、部分を楽器と音響機器でちょっと入りくりがあったということを、まあ、差し引くと、ほぼほぼ、まあ、計画ということかなというふうに思っております。それからその他の事業につきましては、我々の想定以上に、まあ、利益が改善しているというところで、出来上がりの数字 12% をですね、まあ、超える部分については、そこの効果が出ているというふうに考えております。 それをもう少し事業別に見てまいりたいと思います。まず楽器のところでございますが、紙機につきましては全カテゴリーでですね、増収増益という結果になりました。特に商品別ではピアノ、ここに書いてございますが、全世界、ちょっとヨーロッパでは伸び悩みましたけれども、それを除き好調。デジタルピアノはですね、また先期の C 商品、先期は中高級帯でしたけど、今回はエントリー機器を刷新いたしました。これが非常に好調に推移をしているということで、これも好調を持続しております。また管楽器も全地域で増収、ギターは特に中国、それから北米新興国でもですね、2桁の成長ができたということで、堅調に推移をしております。通期におきましても、このトレンドはですね、継続できるというふうに考えております。で、これが各主要な商品ごとでございますけれども、各事業ですね、おおむね103から 105%、現代ギターに関しては 106% の成長ということで、成長が可能というふうに考えております。これを、地域別でございますけれども、日本の傾向はここずっと数年来続いておりますが、微減というところですけれども、それ以外のところ、アメリカ、それから特に中国ですね、ここにつきましては、当初 110% ぐらいという、想定をしておりましたが、それを上回る 115% で、着地できるのではないかと。上期のところが 116% で、推移をしたという流れを受けてですね、115% というふうに今回見直しをしております。一方でヨーロッパにつきましては、もう少しプラスができるかというふうに考えておりましたが、まだまだ、特にヨーロッパ、トルコの影響ですとか、地政学的な問題があるのに加えてですね、我々今条件を変更してきておりますが、これが大体変更は終わっておりますけれども、かなりシフトをしてきているという中でですね、まだ少しちょっと様子を見られている。契約は公開されてますけれども、発注に関して様子を見るといったような部分も多少まだ残っておりまして、そこの部分も影響を受けたということで、全体としては 100% で考えております。ここは絵でですね、どんなものが貢献したもしくは貢献するだろうということですが、トランスアコースティック、これはハイブリッドですけども一新をいたしました。それからデジタルピアノの新商品、これがまた非常に今、牽引をしてくれております。新しいところではドラムにですね、こういった機器をつけるだけで簡単に録音ができるというような機器、こういったものも、額は小さいですが、成長を牽引してくれております。また、グッドデザイン賞もいろいろな商品でいただいているということで、また新しい価値が提供できているのかなというふうに考えております。それからギターのですね、成長のためにということで、本部をですね、アメリカに移してということで進めておりますが、ここの部分、新しくアンペグブランドも、我々のグループに、取り込みまして、ここは機能をし始めております。特に、ストーリーをですね、展開するといった業務が、進んでおりまして、新しく今ヤマハの、ブランドと、ギターブランドとしてのヤマハというのが、認知が進み始めているというふうに考えております。次に音響機器事業でございます。音響機器事業はですね、PA につきまして、プロオーディオですね、これにつきましては、伸長を、することができました。一方で、AV につきましては、アメリカのですね、大手量販向け、ここが HQ のところでは失注というようなことも申し上げましたけれども、一部はですね、まだ復活をしてきておりまして、それが木ずれで、3級以降ということに、ずれております。で、ここは回復、挽回できると考えておりますが、一方で、先ほども申し上げましたトラディショナルな商品にありますレシーバーですね、ここの部分がやはり減少が続いているというところで、ここのカバーはなかなか難しいということで全体を下げさせていただいております。PA 好調を、持続しておりますが、特に牽引しているのは、フラグシップのミキサーでございます。これは、PM10、PM7 といった、 高額の商品ですね、これが昨年は開発遅れでちょっと我々としても不本意な結果に終わりましたが、これがまあ新しく投入された中でですね、評価も非常に高く、これが成長を今牽引してくれております。から ICT 機器につきましては、まあ、これ想定はしてたんですけども、 OEM をですね、受注しておりまして、これが、まあ、我々の想定以上に減少しているということであります。それでまあ前年を下回っているということでございます。だから通期に関しましては、AV はですね、後半特にヨーロッパにおけます新しい我々の、まあ、コネクティッドオーディオと呼ばれているですね、商品、これが伸長しておりまして、ここでの拡大、それから北米の先ほど申し上げました、木ずれの部分が、下期に入ってくるというところで復調を見込んでおります。また PA につきましては、まあ、堅調さ持続できる、ICT につきましても、会議システムのですね、新商品が、次第に効果を出してきているということで、下期については、回復を、基調になるというふうには捉えております。まあ、それがですね、こんな各機器のところです。前半93ですが、まあ、トータルでは前年並みというところ、 PA につきましては、106で着地すると。まあ、この中もですね、2つに分かれておりまして、まあ楽器店で販売されております MIPA という、まあ楽器店向けの小規模な PA、 こちらがですね、非常に今価格構成がいろいろ厳しくてですね、我々の想定を下回っているという状況ですが、設備機器の方につきましては非常に先ほど の業務用のミキサーを含めですね、堅調に推移をしております。まあ、それを合算するとこういった数字ということになります。から ICT 機器につきましては、この OEM の部分が、減少しているということで、この赤字の 97% ですが、それを除いた部分では、2桁の成長ということを見込んでおります。これは地域別になります。総じてですね、この中国に関しましては、これ OEM が入ってますので、これを抜きますと 102%、 ちょっと中国楽器に比べてですね、音響機器のところは特に AV 機器が苦戦していること、それから PA 機器もですね、設備需要が今多少減少しているというところで、その影響を受けてですね、これはまあ、この程度の成長率ということであります。で、国内が非常に大きく見えているのはですね、これは国内につきましては設備工事の会社を、まあ、私ども、保有しておりまして、そこの、伸長が、まあ、先期に比べて今期はですね、研修される、物件が多いということでプラスになっております。まあ、これが私どものですね、貢献できるという考えている商品でございます。このコネクティッドオーディオという、まあ、いわゆるスマホをベースとした音楽の聴き方に変わってきている中でですね、従来のようにこう大きな機器を据え付けて線をつないでというところから、まあ、Bluetooth 等々でですね、つながっていくというような、これが非常に、今市場は大転換をしているという流れの中で、私どもも、まあ、一昨年ぐらいからいろいろ強化をしてまいりました。ようやくヨーロッパでもですね、シェアが、まあ、本当に薄い線だったものがちょっとした塊にまで今来ているということで、ここの伸長を見込んでおります。最近ではこういった非常に昔の懐かしい、まあ、LP レコードをかけるためのレコードプレイヤー、これが実はコネクティッドオーディオでここにつながるというような、商品も出しております。まあ、こういったことで、新しいトレンドに対応していこうと考えております。これは先ほど申し上げました牽引をしてくれている、一番上級レベルのデジタルミキサーということでございます。これもう一つですね、ICT の部分ですけども、OEM を除くと、まあ、2桁の成長ができるんではないかというふうに考えていますが、これ私どもですね、日経コンピューター様の顧客満足度調査というのがございますが、3年連続で第1位を今いただいているというような状況で、まあ、こういったこともテコにしながらですね、特に双方向けの商材でですね、成長を考えていきたいと想定しております。で、これはその他になりますけれども、紙機につきましては、特に、スマートフォン向けのですね、基板、これの検査装置が非常に好調に推移をいたしまして、大幅に増をいたしました。またカーパーツにつきましても、従来の日本 製の自動車に加えて、アメリカでのですね、契約を受諾いたしまして、まあ、そこが非常に堅調に推移をしたということで、好調に売上が推移をしております。なお通期につきましては、下期はですね、こういった、FA 危機が急激に今、受注が下がっているという状態でありまして、ここは、マイナスを見込みますが、通期としては、まあ、上期の貯金もありますので、前年を維持できるのではないかということで想定をしております。最後に、ESG 関係のところをちょっと、簡単に触れたいと思います。まあ、ESG、いろいろと最近話題になっておりますが、私どもいろんな取り組みをしている中で、まあ、環境につきましては、やっぱり、我々木材を使うということで、持続可能な森林資源の育成、利用につけて、いろいろ取り組みをしておりますが、昨日もですね、京都大学様と新しい提携をさせていただいてですね、しっかりとこの辺の、研究をしながら、やはり森林がですね、継続してい、く、またその上で我々で利用が可能になるということを目指していきたいということを考えております。それからこれはですね、特に私ども音楽を通じて世界の人々にですね、まあ、新たな感動、豊かな文化ということを、ご提供したいということを考えておりますが、特に中南米で、非行というのが問題になっております。それを、まあ、音楽の力で、若者にですね、新しい目標を持っていただくという活動をしておりますが、今回そのある意味集大成的なですね、効果が出てきたと。これはアイムヒーローというアイマヒーローというプロジェクトなんですけれども、子どもたちにこういった新しいベノーバというですね、楽器を提供しまして、まあ、そこで最終的にはこれ、コロンビアのですね、国内一部リーグでありますが、プリメーラ A という、まあ、そこの、サッカーの試合の、まあ、オープニングセレモニーで彼らが、まあ、演奏できるまで行ったということで、これ非常に彼ら自身が、新しい目標ができてですね、まあ、人生を変えたと言ってくれているような、非常に私どもとしても嬉しい事例がありました。まあ、同じように新興国でのやっぱり音楽というのは我々の将来のビジネスのもとにもなりますし、また新興国の方々にとってですね、新しい文化というのを知っていただくというのは非常に重要ではないかということで続けておりますが、ここがかなり大きな広がりを持って進んでいるということでございます。当初10万人を目指してですね、いろんなスクールプロジェクトを行ってきておりますけれども、まあ、それが計画以上に進展をしてきているということでございます。で、最近ではアジア地域のみならず中東、アフリカにおきましても、こういったプログラムをですね、どんどん展開してきている中で、非常に引き合いも多くてですね、まあ、我々としても力を入れてやっていきたいと考えております。最後にこれ、おもてなしガイドでいろいろ培ってきた技術でございますが、駅、交通機関等々でのご活用が多かったんですけれども、最近はテレビ局、ラジオ局とも、連携をしてですね、そういった放送内容を文字で確認できるというようなサービスにまで拡大ができるのではないかということで今進めております。まあ、以上ESG 関係の進捗ということでご報告をさせていただきました。それから最後に財務数値の補足になりますけど、まずバランスシートのところでございます。これがですね、上半期の対前期との比較になります。で、大きな変動は、特にないんですけど、まあ、固定資産、ここにつきましては、ヤマハ発動機株式会社のですね、株式を昨年売却した、一部売却したというところで、そこの資産が、減少をしております。それから、棚卸資産が若干増えてございますけれども、実はこれ、製品はですね、前年に対しても多少の減少で済んでおります。一方で、部品ですね、材料、それから仕掛かり品が増えております。まあ、 増えているのはそこの部分でございます。材料につきましては、価格が高騰している、それから調達が非常に難しくなっているところも、考慮いたしまして、多少多めに持っているというところ、それから鹿狩りにつきましては、特に、中国からアメリカ向けのコンテナがですね、非常に今立て込んでいるという状況がございまして、工場に止めているといった要素も、あります。からもう一つがブレクシットの対応になりますけれども、イギリスのですね、在庫が非常に心配になるということで、多少多めにイギリスにですね、今在庫を移しているといったような部分も含めてなんですけれども、こういった数字にはなっております。ただ製品レベルでの在庫はですね、適切に管理できているというふうに捉えております。それからこちらの表はですね、期末における、バランスシートの、これ予測になりますけれども、それと対前期との比較と、こちらもですね、特に大きな、異常は見られませんけれども、固定資産、これ増えているのは、正真正銘の固定資産でございまして、私どもの新しい研究開発と、それから工場等々をですね、増設しております、そこの部分の資産が増えているということであります。あとは利益に応じて資産が増加するということでございます。設備投資等々でございます。ここは大きく従来の発表と変更はございません。だいたいここの250億、通常私ども120、30といったレベルが状態でございましたけれども、ここ1期、2期ですね、研究開発棟であり、また工場を増設してきているというところで、増えております。それから、研究開発費につきましてはですね、これ、実は前回の発表では270億を超えておりましたけれども、多少ですね、コストダウンがの進捗が、不足しているというようなことも含めまして、この研究開発費につきましても、精査した上でですね、削減できるものは今削減をしたということでございます。本日お手元にもですね、お配りをしてあるかというふうに思いますけれども、今期より私ども従来のアニュアルレポートプラス CSR レポートという枠組みからですね、最近お話題になっています統合報告書の形にレポートをですね、改めさせていただきましたということで、ようやくまだすり上がりほやほやですけれども、お手元にですね、今日お配りができるという状態になりました。主なコンテンツといたしましては、私どものビジョンと価値創造についての説明、それから経営戦略ですね、から成長の基盤で、重要なのがこの辺のサステナビリティであるとか、コーポレートガバナンス、こういったことも記載がされております。から、財務の情報、また財務の、情報だけでなく非財務の情報もですね、いろいろと、記載をさせていただきました。ぜひまたお時間のあるときに、ご覧をいただければというふうに思います。以上、駆け足でございましたけれども、私からのですね、第二四半期の決算についてのご説明とさせていただきます。どうもありがとうございました。